ラジサイクリングポッドキャスト特番です。
はい、
神戸のスタジオに来てるんですけど、
ええ、
この番組本当にやってよかったよね。
うん、
よーく冷静に考えると今どえらいことになってます。目の前にですか。
はい、
飯島美和さんがいて、
うん、
岩佐千穂さんがいて、
うん、
さっき電車でこうものすごい爆睡でしたけど、
ね、もう魂抜かれた人だった
よね。そう、千穂さん魂が口から出てますよみたいな寝方でしたけど、
うん、
岩佐千穂さんがいて、
うん、
で今日のメインゲストですね。
はい、
まあ、びっくりです。この方とですね、喋る日が来たっていうのは本当に嬉しいなと。
信じられない。
信じられないよね。うん、ドキドキしてるよね。
うん、いざとなったら顔が開けられなくなってしまった。
実際は2回目なんです。ツアーオブジャパンの時にサインしてもらった。
うん、あ、そうそう。
僕ら。
帽子に。
チラッて来た時に、どっかのおばちゃんが、サインくださいって言いたかったけど、うん、こう見えてものすごい小心者なので、
うん、
言えない、俺には言えないって思ってたんですよ。そしたら横のおばちゃんが、ゆけくんサインちょうだいって言ってもらった後ろにシュッてついて、ジャッてしてもらって。
私も
みたいな感じでね、してもらって。で、握手もしてもらって、うん、その時に握手が終わってコロンが号泣して
もらって
。
嬉しい
ということで、号泣しました。ね。
はい、す
み
ません、
ね、はい、そこの、はい、そこの2人も一緒に行って2人もその時初めてロードレースを見たと、
うん、
そうそう、そういう感じでですね、
はい、
ということで、荒城幸也選手です。
どうぞ、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。クリラジ聞いてくれてるんだって。
本当に。
はい、ミヤさんから聞いて、こういうのがあるよって。
ミヤさんいつ頃かなって来れたの。
結構前ですね。
あ、本当。
はい、ツールやってるよっていう。
ああ、ツールの頃か、そうか、
はい、
裏番組、
サイクリングタイムさん
の、うん、そう、サイクリングタイムさんの方で、はい、いろいろと喋ってる時に、あ、そうなんです。この番組も実は4月ぐらいから始めて、
うん、
うん、なんかどうしても何喋るほど知識はないけど、もうやるんだみたいなことで思いっきり始めて、
うん、
で、あまりにも知識がないので自転車屋さんを捕まえみたいな感じで、
あ、そうなん
ですか。近所のショップに全部メール出して、親父だけが反応してくれたので頼むぞみたいなことでやり、で、ジローの一番初めにジローの、ポッドキャストやり始めて、でそれがあまりにもひどいと、
うん、
いうことで今一緒に喋ってるミュール師匠っていうのが、はい、僕も喋らせてくださいみたいな感じで合流してみたいな感じなんですよ。で、まあ、サイクリングポッドキャストじゃ、サイクリングタイムさんの方でやって、で、千穂さんと知り合いになってということで、で、今回千穂さんがデルタの取材に行くのを全面的に協力しましょうみたいなこと、
うん、
なので、今2人が着てる T シャツはペアルックではないんです。これはオリジナル T シャツなんです。はい、ということで、まあそんな感じなんですけど、ね、もう荒城幸也選手といえば、
はい、
もう日本で、なんだろうね。若手でナンバーワンだね。
うん、間違いないでしょ。
間違いないですよね。うん、で、特に今年はめきめきなんかね、結果が出てきて、聞いてるたびに、うお、すごい順位で入ってんじゃんみたいなことで番組でもものすごい盛り上がってたんですが、うん、ね、
はい、ありがとうございます。
すごいですよね。その、まあ、一番初めにツアーオブジャパンのね、大阪ステージで、
はい、
2位に入られたんですよね。
はいはい、
あの時にね、浅田監督がみんなにおめでとうおめでとうって言われてて、
うん、
で、あの時、結果をそんなにね、なんかはっきり分からなかったんだよね。外れで見てて。そうそうそうそう。ゴール前はもう人が多かったので、ちょっと引いてみてて。で、っていう話聞いてたら、
うん、
荒城選手が2位だっていう。お、すごいねみたいなことで行ったんですよ。で、そこからですよね、いろいろこうね、結果が出始めて。
そうですね。
ね、まあ、今年はエリートで走り始めてっていう年じゃないですか。
はい、
で、なんだろう。なんかこう、心境の変化とかっていうのはあったんですか。
ありますね。やっぱアマチュアで走ってたのと、
うん、プロチームで走ってたのと、
うん、もう全然違いますね。
全然違います。
走りに、はい、レースに行く環境からして。
へぇ、
うん、浅田さんの元だから いいのかもしれないですけど。
ああ、まあね。ご本人もヨーロッパで苦労されている監督さんですもんね。ですよね。だからそのあたりで選手たちに走りやすい環境っていうこと。
はい、そうですね。
なんだ。アマチュアの時にはやっぱやりにくかったですか？
あ、アマチュアの時にやっぱり自分でレース行ったり。
そうか、
はい、自分でエントリーしたり、
はいはいはいはい、
一人でやってたんで、それが今なくなって、
あ、自分でエントリーするんだ、で自分で行って、
はい、
え、それは車で行って、
そうですね、
あ、大変ですね、うん、そうか、それで、まあ、プロになって環境が良くなったっていうことで、それでもすごいよね、
うん、
ちょっと結果としては日本人離れした結果だなということで、先が楽しみだっていう感じがするんですけど、うんうん、
はい、
ね、いろいろとこう結果が出てきてるんですけどもね、ただ、日本で、残念ながらちょっとこれを見れなかったんですが、インターネットの方で僕らも見てたんですが、あの、この間の世界選手権、
はいはい、
ね、ご本人の後からいろんなブログを見ると、もうめちゃめちゃ悔しがってたと、
うん、
そうですね、
その悔しがってるっていうのも嬉しいんだけどね、
うん、
ね、
それそうよ。
それは、
うん、満足ですって言われたら、
そうそう、
どうしたら、
なんとやっぱ14位という日本人多分過去ないんですよね、これぐらいの順位ってね、最高位ですよね。ですよね。その14位で入ってなおかつ悔しいって言っちゃう、
うん、
荒城幸也ということで、今回はそれがテーマになるかなっていう気がするんですけど、
うん、
その10、まあそのやっぱ満足しちゃったら終わりっていうのはよくわかるんですけどね、うん、実際そのレース振り返ってみて、
はい、
何が一番悔しいんですか？
もう14位。
14位が？やっぱり1位になれなかったのが？
そうです。もう、表彰台、上がる上がるって言ってて、うん、上がれなかったことに対して、
うん、
もうすごい自分に、なんでだよっていう感じですかね。
そうか。すごいね、やっぱそれが。
でも前で手挙げてたんで、やっぱ。見ちゃったから、余計悔しいのか。悔しいのか。
そうか、そうか。自分のモチベーションとしては、こう、レース入っていくときっていうのはすごく高かったんですか、世界選手権。
そうですね。
やってやろうっていう感じや。
去年初めて出て、で、今年2回目なんですけど、
うん、
やっぱ今年もすごい力がついたのがわかるんで、
うん、
やってやろうっていう。
そうか。去年は荒城くんないんでしょ？
40 位
です、ね。あ、40位か。
また去年はもう集団ゴールだったんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。そうか。で、やってやろうっていう気持ちがこう、結構、
はい、
うん、メラメラと、一年のモチベーションとしてはあったって感じだった。1
年間貯めてた。
そう
っ
すよね。そうっすよね。そうだよね。で、ね、アンダー23の最後の年ですもんね。
そうですね。
うん。いや、まあ、そんな感じでっていうことなんですけど、事前にあれなんですか？やっぱその、現地に入って、練習とか試走されたんですよね。
はい、
このコースはいけるなっていうような感じとかってあったんですか？
はい、前日思想、コース思想ってあるんですけど、
はいはいはい、
それに周したんですけど、
うん、
あ、これ好きだって走った瞬間、向かいました、ね。
好きなコースと嫌いなコースどこがある、どういう感じなんですか？
好きなコースはアップダウンで、ちょっとくねくねしたりとか、
うんうん、あ、結構テクニカルなコースっていうか。
そうですね、
うん。
みんながみんな足使うようなコースがいいですね。
いやらしいですね。いやーな感じですよ。いやーな感じがいるんだよ。
そうか。
うん、
うん、
あ、ならものすごく好きなコースだなっていう印象はあった、
うん、
はあ、で、事前に試走されて今回、三浦監督じゃないですか、
はいはいはい、
もうついこの間の全日本選手権まで現役で走られた、
はい、
監督って言っていいのかみたいな感じだと思うんですけど、うん、なんかアドバイスみたいなのあったんですか？
そうですね、前日ミーティングしたんですけど、
はいはいはい、
これは言っていいのかな。もうすごい一言で、
うん、
一言なんないかな、ペダルを止めるのはお前自身だ。お前がペダルを止めなかったら自転車は進むって言われ
る。なんだそれ、はい、光機の番組だって感じがするよね。
はい、
かっこいい。男前。
はい。
さすが自転車界の武道派って感じだね。うん、かっこいいね。あ、そうなんですか。
はい。そうなんですよ。戦術的にはお前たちは分かってるから俺から何も言うことはないって。
かっこいい、これ園田さんに言ったら多分号泣すると思うよ。感動だって言ってると思うけど。あ、そうなんですか。
はい、
へえ、あ、それでやっぱなんかこうグッとくるものが、
はい、そうですね、うん、そりゃそうだなって言って。ちょっと冷静だったんですけどね。
逆にね。なるほど、はい、そうかと、はい、そうかで、まあ、実際レースに入ってみて、
はい、
そうだな、一番曲がりにくいのが、自転車のレースの経験 のない人が聞いてるケースがちょっと多くて、はいはい、まあ、やっぱりあんまり、そのね、レースに参加する、せずに、やっぱツールドフランスとか、うん、単純にその、観戦するっていうことが、好きだっていう方も結構いらっしゃるみたいで、うん、そういう人たちにとってね、選手がレース中に何を見てるかっていうのがすごく興味があるんですよ。
うん、
何を見て何を意識して走っていくんだっていうの。うん、
ああ。
で、特に世界選手権みたいな大舞台の場で、まずその、スタートラインに立つじゃないですか。はい、走っていくじゃないですか。はい、序盤戦はまあそんなに動きは、あったんですか、世界選
手権。そうですね。アンダーの場合はもういきなり用意なんで、ボーッて早かったんで。
出始めるんだ、はい。で、その時には、荒城選手の計画としてはどうだった？
まあ最初はおとなしくして、
うん、後半に行ってやろう。
後半に行ってやろうって感じだったんで。
なるほどね。
集団の中でおとなしくしてます。
まずは、はい、おとなしく、はい、息を潜めるように、
はい、でカメラにだけ映りに行ってた。
なるほど。
一周目7位通過したんですよ。
いや、そうですよ。それ見てます。
あ、いいよ。
はい、ね、インターネットの方で最近その海外と契約してね、日本の解説はないんですけど、そうなんですよね。
あ、そうなん。
J スポーツさんやってくれないのね。
エリートと女子だけでしたね。
ねえ、なんでだーっていう気がしてたんだけど、それでインターネットの方でかなりちょっと鮮明な映像がね、見れてたんで、うん、あ、何周目に通過したよとかっていうのは結構こっちでも確認できたんですよね。で、やっぱり映ってくれるのが嬉しいですもんね、日本人が。
うんうん、
なかなかないからね。
うん、
それで、あ、映ってる映ってるっていうことで、そうそう、そうですよね。
映ってたんです。
映ってますよ。ちゃんと見てますよ。ファンは見てると思います。
カットされたらどうしようかな。
そう、1周目の地点では、3人が逃げてて、ゆきやさんが、まあ、プロとの4番手ぐらいで、まずは通過されてると。はい、で、2周目に入って、1回、かなり後方に位置するんですかね。123位ってここに書いてあるんですけど、はい、このあたりはもう明らかにこう、息を潜めてっていう、はい。その中でもマークする選手とかっているんですか？
は、いましたね。イタリアの選手とか、うん、オランダの選手とか。う
ん、あ、こいつはチェックしとけみたいなのがいるんですね。
はい、はい、いました。
そうか。はい、それを視界に捉えてっていうことなんですか？
そうですね。彼らに合わせて自分も動こうって思ってたんで。
なるほど。はい、そうか。なら、初めの3人が逃げてたのは、まあ、そんなに、
はい、
焦ることはないなっていう。
はい、いつ行ったのかもわかんないです。
あ、そうだった。
気がついたら行ってた。あ、行ってたっていう感じの。
なるほどね。そうか、そうか。そんな感じで進んでいってっていうことなんですけど、事前にやっぱりその、なんていうかな。このそのさっき言ったなんとなくの作戦はあるって言われてたんですけど、うん、いくつかこうやっぱレースってこういう展開になったらこうしようかなってシミュレーションっていうかあるんですか、はい、初めに。
シミュレーションはありますけど、うん、結構シミュレーション通りに行くレースはないんで、やっぱうまくいったら全部勝ってるんですけどね。
そうね。そうか、そりゃそうだってことだね。うん、なら、まあまあ、そのあたりは何人が逃げようがあんまりこう、焦ることなく、自分の予想の範囲だっていうか、はい、っていう感じなんでしょうね、きっと。はい、で、そうだな。3周目ぐらいから、また前方の方に上がっていかれたっていうことで。はい、で、この時にプロとの2位で通過されてるみたいなんですけどね、集団の。
そうですね。
はい。で、12人がこの時には逃げ始めてたので、これくらいの大集団になったらちょっとやばいかなって、まだない？
まだありましたね。ちょっとやばいかなって思ったんで、前に上がってた
の。あ、そうなんだ、うん。これぐらいの人数になるとちょっとやばいかなっていう感じがし始めるんですね。で、今何人が逃げてるよってのはやっぱ、無線で確認しながらっていう感じなんですね。
はい
はいはい、そっかそっか。で、4周目から逃げた3人の中に、フランス、シルバーメダルを取るフランス人がいましたと。彼のことをマークしていたそうですが、はい、ついていこうとは考えなかったんでしょうかっていうような質問があるんですけど。
そうですね。その時も本当に集団の中にいて、彼が言ったの分かんなかったです。だから、
その辺が難しいとこなんだね。
フランス人って似てるんですよ。もう、
はい。なるほど、よく分かんねえと。
なんでみんな同じ格好してるの。
なるほど。
他も分かるんですけどね、
うんうん。
フランス人だけは中に似てる気がするんですよね。
あ、そうなんだ。あ、だから、そいつが言ったかどうかっていうのはちょっとわかんなかった。
わかんなかったんですよ。なんかそいつに似てるやつがいて。
うん、そいつかなって思ってたら、あれ違う
じゃん。違うじゃん。お前違うよ。お前じゃねえよって感じですよね。
なるほどね。そういう感じだったわけだ。だから、当然、それがわかってたらやっぱり、
動いてましたね。
動いてた。はい、なんかこの逃げの中に入ってた可能性もあるかなっていう感じなんですか。なるほどね。で、5周目、さあ、そうか、5周目、6周目で11人になってるのか。で、これで最大、1分差ぐらいまで開いてるっていうふうに書いてあるんですけど、はい、その中でもやっぱり最終的には捕まえられるなっていう感じは。
はい、わ、まあ、中断の中で、自分たちは何もできないんで、うん、誰かが、はい、
そうか、誰かがスピード上げて捕まえに行くかなっていう感じ、はいはい。あ、アンダー23の中でもやっぱりその国同士の動きって結構あれきっちりしてたんですか。
ですね、ありましたね。やっぱりイタリアチームとか優勝狙ってるチームは、はい、うん、みんなで
国としてきっちり動いてっていう感じだったんだ、はい、あ、その辺がね、インターネットの映像でちょっとあのモザイクかかるみたいなことになるので で、でまた今年は似たようなジャージがものすごく多かったじゃないですか。
別ね、
青ばっかりで。
そうなんですよ。で、
ここはどこのチーム一体みたいなことだったんでその辺が分かんなかったんだけど、やっぱかなりあるあったんですね、
はい、
ああ、なるほど。なら何気に、なら、そういうイタリアチームなんかがやっぱ中心になって追っかけ始めるかなっていう感じがあったんで、はい、そこにはついていこうっていう感じなんだ、はいはい、なるほどね。で、7周目の上りでは7番手上り、そう、7番手ぐらいにいたっていう感じで、もうこの辺りは完璧にもう捕まえに行ってやろうっていう感じで全体が動き始めたと思うんですけど、
はい、
一番そのね、日本自転車連盟のホームページの方のコメントで荒城くんがこう言ってたよっていうコメントで、やっぱりちょっと自分が躊躇しちゃったところもあるかもしれないっていうコメントがあったと思うんですけど、それはどこのタイミングのことなんですか。
ああ、その最後のラスト1周 の、うん、その逃げ切った6人でしたっけ、
うんうん、
が目の前に見えた時に、
あ、一瞬詰まりましたもんね、
はあ、自分で追いつかせて、うん、追いつか、あ、近づけたんですけど、うん、そのまま下りに入っちゃったんですよね、
う
ん、
はいはいはいはいはい。で、あの下りがまた細くて、
いや、道は広い、
広いところ、あ、なるほど、
はいはい、そこで、まあ、自分でそのまま追いつかせてもよかったんですけど、
うんうんうん、
足使うの集団ゴールになっちゃうから足使うのはと思って、
なるほど、はい、なちょっと、はい、緩めちゃったっていうところがあるんだ、はい、あ、そこが後悔の原因。
そうですね、
そこで言っとけばなって。あ、でも、
まあ、
でも水もんだもんね。
でも、もしあれ行って捕まって足がなくなって、
うん、なくなってもしょうがないもんね。でも結果論でしか言えないけどっていうことですよね、はい、そういうのはね、うん、そうか。あ、だからやっぱり基本はその自分がマークした選手を目に入れて、
はい、
でそのレースの展開を考えながらどう動くかっていう、
は
い、
だけどですね、マークした選手全員前に行ったんですよ。
全員
前に行ったんですよ。オランダにせよフランスにせよイタリアにせよ。して
ないじゃんそれ。
そうなんですよ。
ダラ盛りじゃん。
あ、そうなんだ。何やってたんですかね。
あ、そうなんだ。結果としてその選手たちが前に出ちゃったっていうことなんだ。まあでも、やっぱりそのチームとしての動きっていうのもあると、もう少しね、楽にもなっていくのかもしれないですしね。まあその辺はいろいろと駆け引きとかね、そういう状況があるんで難しいとは思うんですけど、基本的にやっぱそういう感じで選手を見に行ってっていうことなんだね。そうか。でもやっぱり振り返ってみても、まあどっかのタイミングでこう修正してたら生きてたなとかってやっぱ、思いは、そうだね。まあ、それは結果なんですもんね。ね。で、逆に言うと、いい成績が出ると、そういうのっていうのは、ないでしょ？振り返って、例えば、こうしておいた方が良かったな、もうちょっと、みたいなことは、反省としては出てくる。
勝ったレースですか？
勝ったレース
です。あまりないですね。
やっぱそうですよね。基本的には、やっぱ負けて学ぶっていうことが中心なんでしょうけど
ね。
うん、なるほどね。いやー。意外とお茶目な人ですよね。全員前に行かれてたんですよってのはものすごいいいボケな感じだなっていうことね。
そのチームメイトにも言われました。マークした選手自分で言っといて全員前に行かれてるじゃないですか。はい、ごもっとも。
ごもっとも。
いや、もう行ったし、あ、そ、あ、あの、その頂上でポーンって行って、あ、行ったって、追わなきゃって、ね、なんで遅れてんだろ
うな。そうなんだ。そうかそうか。いや、なるほどね。勉強にあるっていうかね。そういう感じなんだね。なかなかやっぱね、自転車レースって、見る人は最近増えてきてるような感じはものすごくするんですけど、うん、やる人が ね、まあ、日本でなかなかできないじゃないですか。で特に、まあ、なんていうか、大阪より東側はね、東京のあたりなんかはかなりレースがあるんですけど、やっぱ西日本、大阪からね、中国、九州になるとほとんどレースないんですよ。あるって言っても、あの、鶴堂沖縄だったら、ちょっと、遠いよみたいなことになるじゃないですか。そう、そうすると、あの、全日本選手権で広島に来るときぐらいなんですよね。
うん、でも毎年ではないです
からね。ないですからね。
変わります、ね、
そうなんですよ。そうなんですよ。だからもっと来てほしいし、あれっていうのはあるんですけど、だから特に西日本の人ってあんまりね、その、大きなレースとかっていう経験がやっぱり少ないんでね。そういう意味では、どう選手が動いて、どういう風になるのかなっていうのは、すごい興味があるところだとは思うんですけどね。うん、コロンさんとかなんかありますか？
私は今、邪魔にならないようにずっと黙ってた。
いや、好きな食べ物はとかないんですか？
今日の服がとってもかっこよくって。
また、なんて言うんですか、あの、自転車界にないくらいおしゃれさんですよね。
うん、そうそう。
シュッとした感がありますよね。
広島でお会いした時も、普通にジーパン履いて立ってらっしゃっただけ、うんだと思ったんだけど、すごいなんかね、とっぽい感じで。
あのね、ちょうどディスカバリーのあのテあのテントの前で見てたんですよ。
はいはいはい、
で、あのサングラスかけて、あのこうジーンズにダメージがある的な、
うん、
破れ的なジーンズでサングラスかけたお兄ちゃんがいるから、どうなんかとっぽいやつがいるなみたいな話してて、うん、パッて見たら、あ、荒城くんじゃんあれはみたいな、シュッとしてるよねみたいなことで。そうですよ、荒城くんに比べたらもうね、福島選手の朴訥なことそんなこと言ってていいんだろうか
基本ジャージですからね。
ジャージですもんね、うん、いやまたそれが似合うんですよね。それでも納得させちゃうもんね、
うん、
福島選手ってやっぱすごいオーラですよ、うん、まあちょっとあのね、収録はしてなかったんですが、福島選手がね、レース中にヒューッとコースに出て誰も止められなかったっていう今武勇伝を、警備をかいくぐって、ものすごい武勇伝を今聞かせてもらったんですが、千代さんなんかあります？うん、急に。せっかくのチャンスですから。
何も考えてない。
あ、いいですよ。何も考えてない。ジャーナリストだろ
話が聞いてたんでね。
そうか。
世界戦の後とかもね、話聞いて。
ああ、そうですね。
そっか、うん。え、その辺は気になるんですか？
ならないです。あの、アラシロ君のページはページで別の方がインタビューされ
る。ああ、そっかそっか、
うん、オーストリアの印象はどうでした？
ああ、いいところですよね、オーストリア。あ、本当ですよ。うん、へえ、湖とか結構あって、
はいはい、
すごい綺麗なところですね。
へえ、今までいろいろ回られたと思うんですけど、一番好きだったところってどうですか？
うん、好きだったところどこですか？みんなそれぞれいいところあるんですよね。
うんうんうん、
空だったらスペインとかすっげー青いし、いいですし。
へぇー、そうか。いろんなところに、やっぱなんていうの、その良さを見るタイプ。で、あの、うーわ、嫌だな、帰りてえな、みたいなことはない？
あ、ないですね。
ほんと？
うん。
へぇー、あ、そういう意味では、やっぱ海外にアジャストしやすい性格だったのかね。
うん、なんかもう行きたくない国ってはないですね。
あ、食べ物とかは大丈夫なんですか？
大丈夫ですね。
どこの土地でも。
どこの土地でも。一度カメルーンでやられたことはありますけどね。カメルーン、アフリカのカメルーン。
へぇー。そこでやられた。
やられました。さすがに、アフリカは厳しかった。
アフリカは。
わかんないです。何食べたんですかね。
何かもよくわかんないけど、食わされたみたいなことで、ね、それで、その何かが当たったみたいな。
街、うん、に食い出して、街で売ってたの食べたのがよくない。
あ、そうなんだ。へぇ、あ、荒城選手はあれですか、言葉はもうそんなに不自由しない？
フランス語は、もう、少々。
少々。
はい。
じゃあ、ここで
ベテランですからね。
負けます、負けます。負けますよ。ダメですよ。
だって、荒城くんのフランス語とかちょっと聞いてみたくない？なんか、フランス語独特のあの、ムードが、セクシーな感じだ。
まあね、
うん、
そんなのいきなり言ってみろって言われて恥ずかしいよ、そんなのは。いや、まあ、そうか。あ、なのやっぱ、その、他のこと、あの、フランス語喋れたら大抵大丈夫っていうか、どうにかなるんですか？
フランス語ですか？
うん。
はい。フランスで生活するには問題はないですけど。
そう、各地転戦していって、やっぱもうちょっと何カ国語か覚えたいな、みたいな。
英語ですかね。
あ、やっぱ英語？ その2つあると、まあまあ。
いけますね。英語全くなんですよ。勉強したはずなんですけど、はずでした、やっぱり。
ここには英語で話せる人が。飯宮さん話せるんだ。
まあ、ちょっとですね。
飯宮さん、イタリア語も喋れるんじゃないの？
ちょっとですね。
まあ、すごいよ、イタリア語だものは。ね、あと、台湾語ですね。
台湾語は。
あ、そうなんだ。すごいですね。
へぇ
ー。そうか。あのバスク語、今回ね、今回バスク語をレパートリーに入れたんだよ。そうか。でも、何歳から向こうに行かれたんでしたっけ？
18です。高校卒業して。
して、
はい、
あの、有名な話ですよね、福島兄弟さんの後ろについて行って。
はい、
あの福島ご兄弟のホームページの方に出てますけどね、
はい、
それもまた漫画みたいな出会いだと思うんですけど誰か映画にしてくれよみたいな感じあるよね。ねえ、あの、いや、みんなにこういう選手だよっていうのを喋るときにはやっぱそこを紹介するんですよ。
あ、
うん、そうすると、うわ、すごい話だねっていうのでね、で18歳で向こう行かれて、はい、今まで、まあ、ほとんど経験がない、
そうですね、自転
車ハンドボールやられてたっていうことですもんね、はい、で自転車やられてっていう、その辺でいきなり海外に行ってやり始めてっていう不安は初めの頃やっぱかなりあったっす。
ぶっちゃけ本当は競技しに行ったっていうか、うん、遊びに行った感覚だったんですよね。
そのスタートは
そうです、新一兄さんの言い方がちょっとおいでよって感じだったんですよ。
あ、そうなんだ、
楽しいよフランスって。
あ、うん、なんかホームページはものすごくかっこいいこと書いてありますけど、そういうノリではなくて、どっちかというとおいでおいでみたいな感じで、クリア楽しいよみたいな感じだったの。
そうですね、
はあ、で、ね、自分としてはちょっと遊びに行こうかなみたいな感じだったわけ、
はい、感じだったんですけど、
はいはい、
はい、
で乗り始めて
って、はい、でそしたらそれが楽しくて、
そうか、そしたらそれであ楽しいなって感じたのが向こうに行ってから。
そうですね、向こうに行ってレース走っていって、でもう3ヶ月のチケット最初買って行っちゃったんです
よ、ね。はいはいはいはい。
で、次また石垣島帰るっていう時には、はい、まあ、親に言わないで先にチケット買って、石垣に帰って1週間後に飛ぶチケットを買って、
うん、
で、買った後に、また石垣帰るけど、うん、あと1週間したらまた行くから。で、帰りました。
そんなに面白いって感じが。
あと、うん、そうですね。
向こうの、その、やっぱアマチュアのレース。
そうです。一番下のアマチュアのカテゴリーで、はいはい、レースだったんですけど、うん、それから走ってたんですよ。
へぇ、あ、で、その時に走った時に、あ、結構走れるな、とかって思ったの。
うん、全然
ね。全然ダメだった。
最初のレースいきなりこけて、
うん、
で、それでも一応走り切ったんですけど、
はいはいはい、
で、その後、タンタンタンって3回連続パンカ、パンクリタイアして、なんだよ、
そうなんだ。
へぇ、行ったら次のレースで6位入って、
うん、
おぉ、みたいな。
もうそしたら一番初めの レースから、あ、これは面白いな、もうちょっと出たいなっていう気持ちがものすごくあったの。
そうですね。コーチ兄ちゃんがよく言うのは、うん、その落車した時に、うん、青いタイヤが焦がしたよ。で、帰りの車でずっと言ってた。っていうのが、あの青いタイヤで。
そうか。へぇ、いや、 やっぱそうなんだね。いや、あの、普通はね、やっぱ高校時代とか、
うんうん、
ね、日本でやる場合にはやっぱり経験して、うん、っていう感じがあるじゃないですか。いや、そうじゃないっていうのも、まあ、結構変わりだねというかね、
うん、
逆にそれがいいのかもしれないっすよね。
うん。
ね、やっぱり、まあ、なんていうの、いきなりやっぱり福島、ね、小路さんと、ね、小路さんと新次さんっていうような、ビッグなお二人に育てられたっていうのもあれですけど、やっぱいい、見本があるってのは、
そうですね。
すごい、
はい。
やっぱいいですよね。
はい。
お好きな選手って誰ですか？尊敬する選手とか。そんなにない？
二人。
やっぱり二人、
うん。
そうですよね。美しいよね。そうなんですよね。あの二人、本当日本の宝だと思うんですよね。
うんうんうん、
いいキャラクターなんですよね、お二人とも。大好きなんです。いや、レースも当然すごいですよ。やっぱり、あのね、ツールドランカウリでの逃げとか、やっぱり未だに、あの、ちょっと気分が落ち込んだ時には DVD にしといて見ますもんね。
うん。
あの時には涙出そうになったもんね。
うん。
あの、そうなんですよ。やっぱりそういうレースっていうのはね、自分、あの、こう見てる側も撮っといて、
うん。
あの、勇気づけられるっていうか。 諦めるなよって言ってるような気がするんですよ、
うん、
ちょっとでもやっぱね気が折れちゃうとああいう逃げでもね決まんないんだろうと思うんだけど、まあ、そこで頑張ってる選手たちを見るっていうのがすごい勇気づけられたり、ああもっと俺も真面目に生きていかなくちゃなとか思うんですよ汚れてるので生き方がそうなんですよ。なんでやっぱそういう意味でね、アルシオ選手も今からどんどんどんどん画面に出てきて、うん、今のビッグなレースをねこう積み重ねていってもらいたいなと思うんですけど、目標って何ですか？
目標ですか、うん、ツールドフランス勝つことですね。
まあ、そうだね、
勝つっていうのもいろんな、はい、いろんな勝つがあるんじゃないかと思います
の、
勝つにも種類がね、
どうか、まずステージ勝つのか総合狙いたいのか、
何何賞を取るとか、うん、総合で最後勝ってる、
まずステージですかね、
その辺はね、
はい、
でもやっぱりあそこの舞台には立ちたい。
そうですね、
やっぱそうだろうね、はい、それまでは全く見てはなかったんですよね、やっぱ自転車のレースなんか。
ツールドフランスを見たのが、うん、フランスに行ってからなんですよ。
すごいね、やっぱ。そうか。
ツールドフランスは知ってましたよ。
はいはい、名前はね。
はい、名前は知ってました。
名前は知ってます。
初めてその映像を見たのが、
うん、
フランスに行って、ツール期間中にテレビ放送をやるのを見て、うん、ああ、これがツールドフランスなんだ。
口が違うよね。
違うよね、普通の人とね。そうだよね。あ、そうか。やっぱり、それ見て憧れるよね。やっぱあれはね、あの舞台は。やっぱ日本のファンも憧れるもんね。そこで日本人選手が勝利するっていう姿をね、
うん、
憧れますから。
ぜひ見たいよね。
見たいね。
うん、なんか今までは日本人選手って、ツールドフランスに出ることが目標っていう方はすごくたくさんいらしたんですけど、うんうんうん
はい、
ツールドフランスで勝つことですっていう、勝つまで言っちゃうところが、うん、なんか私もあ、いけんじゃないの、アラシロ選手だったらって思っちゃう、
思っちゃうよね、
成績じゃないですか、
うんうん、
それがちょっと今までの選手と違うかなって、
うん、そうですよ ね、 そのそうですね、海外のアマチュアのカテゴリーである程度です、ね、いい結果を出してっていうのはね、うん、やっぱりそれが確実に身になってるでしょうし、うんただ、まあ、ちょっと残念なのが、ね、日本の、ね、ファンの方になかなか、ね、見てもらうチャンスが、やっぱ海外を拠点にすると、
うん
ね、レースが海外ベースになっちゃうからね、はいはい、日本でその姿を見るっていうことが少ないんですが、
うん、
今度の宇都宮での、ジャパンカップ、
ねうん、
数少ない日本での、ね、ビッグなレースの一つなんです
、はいはい、
そこではやってやろうみたいな感じは。
そうですね、ありますね。
おお、楽しみだな。宇都宮のコースって自分に合ってるって思います？あれはどうですか？
どうだろう、わかんないですね。
まだわかんない、
はい、走ってみないと。
あ、実際に走ってみて、
はい、
ってことか。
そうですね、
やっぱ前日ぐらいにちょっと走ってみて、
はい、
どうかなっていう感じがある
んですとか、はい、まあ、1回走ったことあるんですけど、
うん、
5キロで落車してます。登って、用意どんで登って、
登
って登って登って、うん、あー、ちょうどクリアーって、
うん、
1、2、3、ガーンみたいな。コーラ
そうか、それじゃわかんないよ。あのさ、今落車の話が出たわけですけど、落車した後ってやっぱり精神的にこう、ビビったりしないっていうか。
自分は逆に火つく方ですね。
落車して、
一回今年初めて落車したのがスペインだったんですけど、
うんはいはい、
なんか朝おはようレースだったんですよ、うん、朝9時スタートで、
はいはいはい、
あーって街中走ってたらスコーンって人だけ出て目が一瞬で覚めました。危ない
危ないって気をつけようって、はい、あでもやっぱそれに躊躇することなくて、あー怖えなっていう感じはなくて、逆になんかこう火がついちゃう、
はい、気持ち的に火がつくんですけど、でもコーナーはやっぱり怖いですけどね、コロナ後は。
ああ、
うん、コーナーは怖いですけど、うん、気持ち的にはうわーって火がつきますね、自分は。
あ、本当、うん、すごいなぁ。いや、だから本当は宇都宮はね、そういう意味ではね、荒城選手が活躍を見せてくれる数少ないレースなんで、
うん、
あれなんですけど、今聞いてるメンバーの中で、あ、この人は要注意、まあでもみんなかな、要注意しとかなきゃなって思う。
そう
です
ね。ね、はい、
まあ、どっちかというと、ね、プロチームなので、まあ、格上とは言わないですけどね、ちょっと、うん、経験も豊富だしっていうところもあるんでしょうから、でもそこに臆することなく、一発やってやろうっていう感じは はい、こう心の中で燃えてるわけね。
そうですね。
頼もしいね。
うん、みんなで。
ああ、そうですね。そうですよね。
サンバーカップって、三楽章が1回目デジカメとか、うん、2回目 iPod とか、
そうかそうか、
電化製品なんだ、
ね。電化製品なんだ。
彼盗まれてるから。
そうです。そうなんですよ。
取り返すために。
取り返すために。
パソコンもないんですか？
パソコンないんですか？パソコンあればいいのにね。
パソコン
で。
スポンサーさんに言って、
そうか、いや、いいよね、
うん、海外の選手はもうそれだけのために1回分の山岳賞を飛び出して取りに行くとか、
うん、
もうデジカメもらったからやめようとかすごいそうやってね計算してる
んですよ。そうか、うん、ノートパソコン取られちゃったんですよね。さっき言われてましたけど、ミラノで。
はい、痛
いね。ねえ、あれは新一選手のブログに書いてあったっ
け。そうです、
はい、あのミラノで盗まれちゃった、
う
ん、何人か
盗まれたのは3人ですね。
3人だ、
カバンはいくつだ、4つ。
うーきつ、普通の乗用車のガラス割られて。
そうですね、はい、
で、ゆきゃくんはノートパソコン、
はい、
痛いね。財布も
財布も
厳しいね、それ。
日本の携帯も、
日本の携帯も
そんなもん取ってどうすんだって話だよね。
お願いだからお金だけ抜いて返してこ
う。そうだよね、お金はもういいからってことだよね。
しかもパソコンアダプター自分が持ってるんですよ。
あ、そうなの、うん、アダプターは、
アダプターはだからあのパソコン充電なくなったらさようなら。
そうだよねそうか、ノートパソコンがだから今ないっていうことで、あの、そうだね、あの一発目の山岳賞を荒城くんが取ったら、
うん、
クレアジから出そうか。
どんな、
マジで、あ、まあ、ちょっと安めにはなると思うんですけど、若干高級なのはダメですけど、
うん、
若干安めなやつどうにか頑張りましょうか。
いいよ、頑張ろうか。
いいよね、
うん、
多少ストックがあるので、いいっすよ。
本当に
出しましょう。
お、
一発目の山岳賞、あの当日ね、クリラジのスタッフ多分ほとんど見に行くことになると思うので、
はい、
サイクリングポッドキャストのメンバーは、
はい、
園田さんも行くこと決まったし、そのミュール師匠ってのも行くって言ってるし、ケイジのね、千代さんも合流する予定です。そこで撮ったら、
ええ、
出しましょう。
暑いですね。
これで撮ってくれると嬉しいぞ。
なんか希望っていうかね、まあ、お答えできるかどうかは分かんないけど、希望はありますか。どういう機能は、
朝さんにお願いしようしかないですね。チームオーダーがあるんで。
チームオーダーね。一発目だから取らせてくれ。そうだね。そんなにだから、ここにクリラジって貼っちゃうのはまずいけど、この、あの、札を映らないところにこっそりクリラジのシールを貼っときましょうね。それは剥がしちゃいけませんということで。
はい。返してもらうって。
そうですね。それでっていうことでね。
うん、
いやだから本当にね、あの、あれですよね、そういう積極的なレースをね、ジャパンカップでもものすごく期待したいなとは思うんですけど、
はい、
ね、来年以降の抱負とかってあります？
来年はもちろん、今年プロで勝てなかった分、
うん、
来年プロ一勝したいですね。
はい、そうだろうね。そっか、
はい、
個人的にはどこ、あの、まあ、いろいろレースのスケジュール変わるでしょうけど、あの、このレースはよく面白かったなとか、取れそうだなとかっていうのってあるんですか？
いっぱい走ったな。
今年、どのくらい走られてるんですかね、トータルすると。もう、パソコンがないから。
80レースぐらいですかね。
80レースか。すごいな。
多分それぐらいだと思うんですけど。
うん、そうか。その中で一番印象に残ったのは今年。
今年ですか、うん、やっぱり、ツードリノさんっていう、
うんうん、
あの、プロツアーも走るレースで、総合3位に入ったことですよね。はい。
そうだよね。
登られてる写真が、
ね、そう、衝撃的だったもんね。
なんかチューとかされてませんでしたっけ？
うん。
あ、そうです、皆さん。
メラメラっときました、ね。
どうだったですか、現地。あの、まあ、あのね、ポッドキャストの方でもちょっと喋られたんですけど。
はい、うん、まず初日に新一さんが3位になった、はい。
そうですよね。
すごいって、過去4回出てて、一番苦しいレースって言ってて、うん、それで3位ってすごいねって言って、その日に会ったんですね、うん、合流したんですけど、はい、 そしたらなんか荒城選手の新人賞で、まあ、新人賞は守れるだろうと、うん、みんな、うん、白いジャージは、うん、アンダー25だし、うん、後ろタイム差があるからって言ってて、うん、まあ、新人賞守れるねって言ってて、うん、最後最終日ゴールしたら3位だっていうので、うん、みんなが間違えてるんじゃないのって、
うん、すごい失礼な
新一さんが聞きに行って戻って、
うん、わざわざ失礼なそれも
審判の院のところに行って、うんうんうん、本当に無線で3位だって、うん、で途中は暫定1位っていうのを浅田さんが無線で聞いてて計算して、うんうん、暫定1位になっちゃったってどうしよう、ゆきやが暫定1位ってなってるんだけどとか言ってどうしようとか、すごい無線でパニックっていうのが面白くて、
あ、そう、そうでしょうね。本人の中では、あ、こいつはいけるなっていう手応えがやっぱあったんですか。
そうですね、すごい走ってて楽しかったですし、
やっぱ調子のいい時ってのは楽しい、
楽しいですね。
逆に調子悪い時は、
調子悪い時ですか、苦しいですね。
何しいやもうやめちゃいたいなっていう感じぐらいまで落ち込むっていうか、そういうことはないか、こう気分の中での起伏。
あ、春先の寒いレースとかはやっぱ苦しいと、なんでだって思っちゃいますよね。もうなんでデートなんだよとか。
そうか、どうか、沖縄出身ですもんね。ねえ、やっぱ寒さには弱いんじゃないかっていう。
弱いですね。
そうか。だからやっぱ春先のレースちょっと苦手っていうか、あれ、
そうですね。
感じ、そうか。いや、でもね、本当そのツールドリームさんとかね、日本で流れてくれないかなって思うんですよね。ねえ。
いいですね。
ねえ。絶対にそうしたらね、あの、もっともっとたくさん見れるチャンスがあるから、ねえ、もっともっとこの、ねえ、チームバンであるとか、やっぱね、アイランシド選手たちの、やっぱ海外での活躍ってね、あの、日本のいろんな人に見てほしいなとは思うんですけどね。あ、ま、で、そうだな、そろそろ最後にしようかなとは思うんですけど、最後に、まあ、月並みですけどね、ファンの皆さんになんか一言あれば、いっぱいいると思うんですよ。今もう、
いっぱいいますよ。
いますよ。
本当ですか？
もう、バリバリですよね、今。
もう連れて帰りたいもん。
個人的にはね、すごいよね。
はい。
あります？なんか。
一言。
うん、一言。いや、一言じゃなくてもいいですよ、別に。
どうしようかな。どうしようかな。何ですかね、うん、一言。
うん。はい。
はい。
いや、そう言われると、ゆっくり考えてもらえますか。あと大丈夫だろうな。ちょっと待ってね。ここはね、あの、いろんな質問をですね、うちのミュール師匠っていうのがですね、まあ、レースオタクなので、いろんなことここ書いてあるんですよ。大体聞いてるよな。大丈夫だよな。後で怒られないな。あ、ここあるな。こんなこと聞いてどうすんだこいつ。レース当日についてお聞きしますって書いてありますね。世界選手権のことです。
はい。
朝起きた時の気分はどうでしたかこれ、なんか書かるんだろうか、これボケんなんだろうか、彼の。
一から聞いてみたかったんじゃない
そうなのかな。これ、三浦監督の言葉聞いたもんね、俺、ちゃんと、うん。この辺もちゃんと聞いてると思うんだよね。
あの、どのような朝食をとってレースへ備えましたか
とか、またマニアックだよね。レースがある朝の食事とか、まあ決まってるっていうか、ある
はい。ホテルが準備してくるんで、パスタとかご飯とか。
やっぱ腹持ちのいいものっていうか、
はい、
やっぱそういうことですよね。
ね、
その、カロリーがというか、そのレースのことを考えてっていう食事ですよね。
世界の時は日本食みたいなの食べました
。ご飯にふりかけ。ご飯にふりかけですね。はい。
ご飯にふりかけ。
お客さんがふりかけを持って入られたっていう話でした。
はい、自分たちも持ってたんですよ。
ああ、
そうなんだ。ああ、やっぱ食べたくなっちゃうよね。向こうでやっぱ食べたくなっちゃうときもあるでしょ。
拠点にいると、うん、その宮沢隆さんがシェフで日本料理、
はいはいはい、
日本料理というか丼とかを作ってくれるんで、
はいはいはい、
うん、その辺は全然問題ないです、ね。
そうなんだ、問題ないんだ。
なんか手作り餃子が美味しいって書いてなかったっけ。あ、そうです、そうです。
ですよね。
うん、私がフランスに行ったときに皮から。作るんですけど、
すごいね、
そこみんなでこう皮を作って伸ばして、
伸んで、
いや手で、
手で伸ばして、
伸ばして、
すごいね。
美味しい、
すごいね。そうか、あ、そう、ね、でもそれができると本当食事には困んないですよね。
はい、
ね。やっぱ食事にぶち当たっちゃうとちょっと大きいですもんね、海外を拠点にしてて、
ね。ね、
やっぱ食べられないものとか好き嫌いがあると、うん、あれなんだろうと思う。
え、好き嫌いありますか？
ないです。
ない。
多分。うん。
納豆とかでも大丈夫？
あ、全然大丈夫ですね。
やっぱ、ね、スポーツ選手はね、うん、食べ物って重要ですもんね。
うんうんうん、
そこからみたいなことありますからね。まあ、若いうちはまだあれなんでしょうけど、やっぱね、こう経験重ねていけばそういうので重要になってくると思うんですけどね。
うん、
ね、あ、そうだ、これね、直前で走られたトスカーナのレース。
はい。
積極的に走られた人、アタックができなかったと悔しがられてた日があったそうなんですけど、
はい。
攻撃できる人、できない日、これは何が違うんでしょうかと。体調、それとも精神面、どっちみたいなこと書いてある。
それともレース展開。
レース展開。
体調はないです。体調悪くても、うん、勝負したいときはだってアタックするんで。
そうか。
うん。ちょっとここは何ですかね。どっち？
精神面？精神面っていうほどでもないよね。やっぱタイミングなのかな。
タイミングですね。
タイミングなんだ。
あの、いけるんだけどいけないっていうみたいな、なんか囲まれちゃったみたいな。
ああ、やっぱそのレースの中で、はい、いける状況じゃなかったっていうことかな。
はい、そうですね。
そっか、
うん。ずっと風当たってるわけにはいかないんで。
そうだよね。うんうん、そっかそっか、うん。だからやっぱそこが大きいわけだ、ね。だから体調が悪くても行こうと思ったらもう行っちゃう。
はい。
んだね。
ですね。
なるほど。やっぱそうだろうね。でもね、本当いろんなこう、安城選手のね、あの、プライベートの部分じゃないですけど、こう性格とか、
お茶目な感
じ、ボケ具合とか。
すごい良かったよね。そのファンの方への一言を考えついたかなと。
そうですよ、今ずっとあの頑張った
伸ばしてもらって
悩んでますよ、悩んでますよ。いや、いいっすよ、まだ
いいっすか、もうちょっと行きますか、じゃあ
いじめてるね。
いや、そうだね、
いじめてるね。
でもコロンさん直視しないですよ、あまり
見れないの、ね、なんかもう吸い込まれそうだ正面に座るんじゃなかった、うん
でもね、本当、うん、あの本当にでもふっと冷静に考えるとね、あの、まあ、何気なくね、あのちょっとみんなにね自転車競技を知ってもらいたいって始めて、
うん、
下関の片田舎で右も左も分からずやり始めて、
ね、レースを生で見に行ったことがなかったんですよね、あの時。
そうなんですよ、うん、でもまあツールドフランスなんかは好きで見てたんですけど、
テレビでしか見れて
ない、うん、ただなんかこの、うん、なんとなくこう見てる、まあなんとなくでもないけどね、結構まあ見てたんですけどね、うん、まあ実際に国内のレースはあまり見たことなくて、
うんうん、
で初めて、でやっぱ生で見ると全然違うんで、
うん
う
ん
う
ん、
これすごいぞと、
うん、
で足しげく運ぶことにしようとはいえ下関なので、
うんうん、
で、ね、来れるところが大阪ぐらいまでなんですけどね、うんうん、でまあ今回宇都宮に行こうという話にはなってるんで、
うん、
そこでね、いろんな日本人選手が走ってね頑張る姿っていうのは見たいなと思ってます、
うん、今日も国体をご覧になったじゃないですか、
はい、国体はですね
ちょっとね、
また違う感じで
国体は国体でしたね、なんかね、
国体でしたよね、しょうがないところですよ ね、それは。
でも観客で言ったら、うん、少年のお父様、うん、お母様方がものすごい数でびっくりしました、
うんうん、
私は。
そうですよね、そうですよね、
観客多いと思ってちょっとびっくり。
そうだね、国際はね、やっぱコースレイアウトがね、いいのか悪いのかみたいなのもあるしね。
まあ、それは置いといて。
まあ、雨も降ったしね。
でもほら、ご家族の方が自分のね、うん、息子を目の前で走る姿を見える機会ってなかなかないじゃないですか。
そうですよね。
レースでね。
ね、だから日本人の方にとってみたら、うん、世界戦とか、その、荒城選手がツールドなんとか出たとかいうよりも、うん、うちの息子が国体に出たっていう方が、近所の人にもすごくわかりやすいじゃないですか。
国
体の何々県代表なんだってっていうのが、すごくステータスで、ああいう独特な盛り上がりになるみたいで。
うそうですよね。だから今日目の前で見てたおばちゃんたちが、あのね、この人たちは自転車で長い距離走るのよ。ほうほう、拍手して応援してしないとダメよみたいなことを言ってたのよ。うん、すごいおかしかったんだけど。いや、その通り、おばちゃんその通りと思いながら。
うん、
応援してやれと思いながら。
いや、でもそれでも、知らない人の目に触れることができるんだったらまだね。
そう。あの意外とやっぱ近所のね、うん、人たちが見に来てくれてるような感じが結構あったから。
うん、全然知らない人が来てて。
ね、
うわ、自転車速いねとか。
あ、そうそうそう
そ
う。
そういうきっかけいいですね。うん、 ながら見てます。
そうなんですよね。だから本当に自転車に来てもらうっていう、あのレースに来てもらうってことはものすごい重要だと思うんですよね。うん、なので、うん、本当にいろんなところで開催できればいいんですけどね、日本でも。
そうですね。
難しいですもんね。事情がね。こう、まあ、こう、あのね、道路的な事情もあるし、やっぱね、そういうのはあるんでしょうけど、うん、でもやっぱいろいろ見たいなとは思ってますね。
はい。
さあ、そろそろ。
あ、うなずいてますね。来たよ。うなずいてますよ。準備 OK です。
はい、OK です。ものすごい、
期待しないでください。
2回すかしましたまあ、なるべくはもうこんな感じ。
長いんけど、ね、ほ
んと。どんなありがたいお言葉が聞けるか。
はい、ごめんなさい。心にして聞いてほしいと思います。
はい。
はい、ということで、日本のね、ファンの、方にですね、
メッセージを。
そうですね、テレビだけじゃなくて、うん、さっきも言ってた生でレースをぜひ見に来てほしいなって思います、うん、やっぱ生で見ないとわからないことが
そうですよ、ね、
たくさんあると思うんで、
うんね、ぜひね
ぜひ
生で、ね、そういう意味では本当にこの宇都宮でね開催される、はい、ジャパンカップっていうのは、
はい、
いい機会ですよね、はい、であの山登る場所もあるし、
うん
うん、あのいろんな場面が見れると思うんでね、うん、ということで、
はい、
嵐野選手でした。長生きはするもんだね。
あ、やめないような時間でした。ね。
もう死んでもいいみたいな感じはあるよね。
うんうんうん。
なんで、本当今後のね、ますますの活躍、期待したいと思います、うん。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。